お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃないよの時間でございます。まあ、1月の14日になりましたので、まあ鏡開きも済みましてですね、はい、もうそろそろもうそろそろというかすでにお正月の感じはもうなくなってるかと思います。しかし年末からお年始にかけまして、まあそうだな、ゆっくりしたかというと、まあいろんなことを個人的にやっていたので、そうでもなかったかな。ただテレビがね、何ですかね、テレビなんかつけ、まあ、仕事しながらテレビもちょっと音を消してね見てたけど、なんかずっと同じことやってる感じ、あとはその昔の去年のヒットしたドラマをずっと一日中、まあ、やってたりですね、なんだろうなと思いながらも年末は過ごしましたね。今年に入ってからは、まあ、そういったことも含めて、まあ、新しいもうドラマがもうすでに始まっておりますからね、はい、なんかもう2024年なんだけどさ、頑張りたいと思っております。さて今週のね、リクエスト曲をお送りしましょう。神奈川のターボーさんからいただいておりますね。リクエスト曲はさだれいこ、伊沢真由美さんの曲を、カバーしております。時の流れに。
広げて曇りなら
神奈川のターボーさんのリクエスト曲でサダレイコ時の流れにでした。
言うて今回、
さあ言うて今回の時間でございますが、まあ、今週はね一つ先ほどのね、神奈川のターボーさん、はい、のメールでございます。2019年以来4年ぶりにふるさとの人が集まる関東西海市の会に行きました。そんなのあるんですね。受付でもらった参加予定者が書いた紙に以前この会で何度かお会いした方の名前がなかったので欠席かと思っていたら他の方から〇〇さんと〇〇さんは亡くなったと知りました。2名とも私の義理の姉と同級生の方なので、お前は義理の弟だと言って親しくしてくださってたのでとても残念でした。4年の月日が流れて人生いろいろなことが起きました。ご冥福をお祈りいたします。まあ、コロナが明けてからねこういうことがあって、まあそうですね、いろんなことがありますけれどもね、 4年、まあでも お年じゃないですからね最近は。だから去年もね50代の方がもうバタバタとね亡くなったりしてますので、ですから私たちも気を抜かないでね免疫力を高めるということをしなきゃいけないなと思うんだけれどもね。あ、そうだ、神奈川のターボーさんって確か下駄箱のなんだっけ、靴を間違えないようにということを確か去年にねお送りしたと思うんですけど、それについて中さんという方から、親戚の 大人数の法事の時の後の食事の時に会場からの帰りに靴を間違えることが2件ほどありましたという法事の会、普段は自分好みの靴で分かりますが冠婚葬祭のような時は同じような靴が並びます。クリップ止めなどの技は有効です。なるほどですね、神奈川のターボーさん、はい、なんか靴が余った、まあ、裸足で行く人はいないだろうから靴が余ったってことはないだろうけど、確かにこう冠婚葬祭の場合は男性はねやっぱり黒い革靴でしょうから、まあ、足のサイズがほぼ一緒だったり紐靴であったりね、そうなってくるとなんとなく似てるっちゃ似てるですわね。本当にまあだから、あでもクリップ止めをわざわざ持っていかないよね。それはもう行った先でねクリップを配ってもらいたい、クリップとかなんか何でもいいから洗濯バサミでもいいからクリップとかそういう、配ってもらうのが一番いいじゃない、靴を脱ぐ場合ね。中さんありがとうございます。そうですか、じゃあ神奈川のターボーさん、そんな感じで、神奈川のターボーさんは自分の名刺を靴のところにね中に入れておくっていうそういうアイデアでございましたけども、でも最近靴脱ぐことって本当に居酒屋ぐらいかな靴脱ぐのって、そんなにたくさんその、ね、昔の旅館みたいに靴を、でも今の旅館はほとんど靴を脱いでもちゃんとこうね中井さんがこう入れてくださったりするしますから、まあ、靴を間違えるってこともないし、まあ、サダレイコの靴は本当に変わった靴ばっかりなのでましてや小さいから履けない人が多いのでね間違うことはないんですけれども、そうですか、というわけでですね、まあ、言うて今回一通だけでございますけれども、言うて今回賞はなしということでございます。また一曲ねこれをお送りしようかなと思っております。まあ、いろんなね成人の日がこういろいろこうなんか18歳で18歳で成人になるとかでも20歳にならないと成人式はないとかなんかいろんな地方によっていろいろあるそうです。この曲はですねそんなこと全く関係なく作られた時代なんですね。グレープで19歳。
もう19になるのだから家を出ようかと思います。母と喧嘩をしたとかそんなことではないんです。ただなんとなく、それならば一人きり生きてみろと言われても無理なことわかってる。それだけに歯がゆくて中途半端なんです。 もうそろそろ子供という足かせが重くなっただけ、世の中が嫌になったとかいうわけではないんです、ただなんとなく学校を人並みに無事に出て、いつの日か幸せな花嫁に敷かれているレイルウェイ、途中下車しちゃいけませんか。世間知らずの甘えん坊さん、そんな歳なんだとただ何気なく、でも私これだけは決めました、19になったならあの人にうちに来てもらって父さんに会ってもらおうと。
お待たせいたしました、ごじゃっぺ川柳の時間です。よろしくお願いいたします。ということでですね、1月のお題は今年初、そして風、そして電話になっております。2月のお題がわからない、ね、まあいろいろあるよね。あと告白、そしてスーパーになっておりますので、まあ汗もってどんどん送りいただけるととても助かります。よろしくお願いいたします。まあ一応ねタイムラグがあるのでね、本当に皆さん早め早めにお出しになっていただければ、あの無駄にならないと思います。もうね、あ俺の全然読まれなかったなっていうのはちょっとね、あの間に合わなかったんですよ、申し訳ないですね、ということで、さてまずはこの方、今年初風電話ですね、いただいております。この方は電話ですね、ラジオネーム あれそれ母さんからです。はい、いらっしゃい。詐欺電話めんどくさいから留守電に。あ、我が家は固定電話がありまして、赤石の勧誘やら何かとかかってきます。詐欺電話も何回かあり、もう留守電にして真面目に電話に出なくなりました。それいいと思います、はい、もう留守で私もそうしてますよ。あ、そう言わなかったっけ。私もですね、あの、まあ、例えばそうですね、いやでもでほとんど出ないですね、っていうかいないんですけど、いないから留守電にしてるんですけど、だから、まあ、固定電話がなくなるっていう話もあるので、それはどうなのかなとか思ったり、ただ固定電話がなくなるとね、なくなるってことはないでしょうけど、お店とかはやはり固定電話がないととても困りますし、あとあのファクシミリもね、あの使っているんですよ。だからファクシミリもなくなると困るんだよね。だから個人商店とかそういった部分では、ね、あのそれこそ、まあ、うちはメールとかそういったね、インターネットも使ってはいますけれども、 うーん、難しいなってちょっと思ったりするんですよね。さて、いただいております次の方でございます。この方はでも本当留守電にすること大事かも、うん、この方ですね、ラジオネーム気まぐれココナッツさんからいただいております。お題は風です。はい、いらっしゃい。温風に逆らわないで歩いてく。レコさんこんばんは。寒さ応える時期ですね。我が家では24時間エアコンで、24時間エアコンって なぜ快適なんでしょうか。それがエアコンなんですけど、スイッチ一つで暖かくも涼しくもなりますよね。開発した人マジ神です。僕の家にはニャンコがいます。ああ、だから24時間なんだ。とても寒がり屋さんです。夏はすっ飛んで暴れてます。でも冬は寒いのでこたつの中にいます。こたつのつけっぱなしは危険なのでエアコンを24時間つけています。タイマーで、まあ、そのスイッチをね、入れたり切れたり切ったりできるので本当に助かります。ちなみに僕は冬型人間なので寒い方が得意です。でも動物、小動物の場合は例えばその、その上に座るとあったかかったり、あるいはちょっと冷たかったりっていう、なんていうの、座布団じゃないですけど、そういった敷物があるんですよね。それでもいいような気がするよね。エアコン24時間はちょっと、いや電気代がね大変じゃないかなと思うんですけど、まあ私の、うちのスタッフもエアコン、そうだね、一つの部屋が猫部屋になってて2匹飼ってて、でその部屋だけはエアコンが夏ついてるって言ってたかな、冬もついてんのかな、冬はなんかとりあえずこうあったかいこう敷物を置いて、でそこでぬくぬくしてますと。で夏はねさすがにね、エアコンつけないと暑すぎてやっぱり熱中症になるということで、夏はエアコンつけてたな。冬はねそうでもなかったような気がするんですよ。私もはどっちかっていうとどっちがいいのかな、わかんないけど、暑いよりやっぱり寒い方がまだ、どっちもきついな。夏暑かったもん去年ね。どうなん、もう最近やっぱ春と秋が一番好きです。はい、さて最後の方は、日光のうさりーさんからいただいております。お題は風です。はい、いらっしゃい。寒空に風のいたずら、タオルが凍る字余り。冬の風物詩、日光で寒さを目で実感するのは洗濯物。気温が低くて風のある日は朝干すと10分とせず洗濯物が凍ります。あら、タオルは風にひらひら揺れずにカクカクと不自然な動き、カクカク動く洗濯物を見ると、お、今日も凍ったと何やら誇らしげな気持ちになります。かっこ笑い。パリッと凍った洗濯物ですが、太陽さえ出ていればそのうち乾くのですから、太陽ってすごい。もっとも氷点下の風の朝はお風呂の窓も凍って開かなくなりますけれど、この冬は11月23日に洗濯物が凍りましたが、それ以降はこの冬ね、去年ですね、それ以降は無事です。という、いや洗濯物凍る、いやでも凍って乾けばいいよね。長崎の場合は凍らずにずっと湿ってる状況で、朝ぐらい昼ぐらいに干すと、もう夕方まだ濡れてますもんね、下の方とか。だから朝干して夕方まで絶対待ってなきゃいけないんだけど、夕方ぐらいになると寒くなるから、濡れてんだか寒いんだかがわからないという洗濯物の状況になりますね。はい、サダレイコも洗濯物してますけど、毛布とかすごい困る。近くにさ、あるのよ、ちゃんとその洗濯をするところがねあるんだけど、そこまで持っていくのがまためんどくさいんだよね、毛布とかでかいから。だからうちの洗濯機で洗うんだけど、まあ、それが乾かなかったねこの間。もう24時間干してました本当に、そんなこともございます。まあ、毛布もやっぱ時々はねちょっと洗わないとと思ったりなんかしておりますね。大きいものはちょっとね、だからどうなんだろうね、ひらひら毛布も凍るのかね。はい、まあ、そんなことでございます。さて、日光のうさりさん、秀逸としてあなたにですね、栃木放送のボールペンをお送りいたします。おがき、お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さて、ラジオネームせいさんからのリクエスト曲です。白鳥座、川風。
Thank you.
ラジオネームせいさんのリクエスト曲、白鳥座川風という曲を聴いていただきました。あなたからのお便りの宛先、郵便番号 320-8601 栃木放送、さだれいこの一人じゃないよ。言うて今回のコーナー何でも結構です。もしも何もない時には、ね、私おすすめの曲を お送りしますよ。そしてゴジャップ全流のコーナー、1月のお題が今年初風電話になっております。2月のお題はわからない、そして告白スーパーになっておりますので、まあ汗持ってどんどんお送りください。よろしくお願いいたします。メールはreiko@crt-radio.co.jp、 ファクシミリは 028-643-3311 です。もうとにかくあなたの頼りが頼りでございます。まあいろんなねコーナーがあってもいいかなと最近思っておりますので、ね、どんどん、まあ、お便りをいただければ大変助かります。というわけでまた来週元気にお会いいたしましょう。さだれいこでした。
ふるさとの川